本日のゲストの逗子市議会議員の長島由里さんにお越しいただきました。
はい、
こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい、今日は行政の話ではなくて、
はい、
新たなチャレンジがあるとお聞きしてお越しいただきました。
はい、前からずっとNPO をやりたいなと思っていて、まあ、今年中に、NPO を立ち上げたいと思っています。
はい、
はい、NPO の名前はかなたんで、
かなたん、
はい、ひらがなでかなたん、まあ、かなたんの由来は、神奈川エリア、湘南エリアを中心に活動していきたいっていうことと、まあ、皆さんに親しみを持ってもらえるネーミングということでかなたんということに決めました。肝心の NPO の内容なんですけれども、今お一人暮らし高齢者の方、まあ、いわゆる独居老人の方がもう行政では見守りきれないということで非常に社会問題になっていると思うんですけれども、まあ、その一人暮らし高齢者の方と、若い学生の方、この世代間同居シェアハウスのマッチングをする NPO を、立ち上げたいなと思っています。
独居老人と13歳以上の、
そうですね、まあ、大学生とか、はい、これから、仕事をするまでの学生ですね。
はい、はいはい、なんでそのようなことをひらめかれたんですか。
これまでやっぱり逗子は高齢化率がもう5月で 30% に達したんですけれども、やはり一人暮らし高齢者の方がどんどん増えていく中で、はい、まあ、そういったことで行政も何も手を打ってないわけじゃなくて、見守りサービスって言って地域のボランティアで一人暮らしの高齢者の方を見守りとかしてるんですけれども、やっぱりもうそれでも限界があるなと。だったら学生とその一人暮らしの高齢者の方がもう一緒に住んで、それで高齢者の方はそういった学生に、いろんな人生のこれまでの経験からくるアドバイスをしたりして生きがいを見つけてもらうと、
はい、
で学生の方は、まあ、安い家賃でこの憧れの湘南に住むことができると、
はい、
いうことで、お互いのニーズがそこの湘南だったらマッチするんじゃないかなと、
はい、
それと同時に全国的な課題ですけれども、一人暮らし高齢者が、まあ、独居老人が孤独死とか、まあ、そういった社会問題が解決するんじゃないかなと思って、まあ、それを NPO という立場でこう横と横をつなげて自分ができないかなと思って立ち上げようと思いました。
なんか高齢の方も若い人たちと一緒にいたら元気になりそうですよね。
そうなんですよね、
活力が、
はい、でフランスでこの世代間同居っていうのがすでに、成功してて、もうすでに1000組以上成立してるっていうことで、なんかいろいろコツがあるらしいんですけど、趣味を一緒の人を、はい、マッチングさせるとか、音楽が好きな高齢者だったら音楽が好きな学生にするとか、まあ、あといろいろ生活上のルールですよね、そういうのを最初に決めたりとか、そういったことで、まあ、フランスでは成功事例があるということなので、ちょっとそういった事例も調査しながら日本に合うマッチングシステムができたらなと思ってるんですけど、
はい、
はい、
若い方からしたら、こう見知らぬおじいさまおばあさまと暮らすっていうのは、うんうんうん、何かこう抵抗みたいなものがあると思うんですけれども、うん、そこら辺どういうふうに考えてるんですか。
そうですね、だからその若い方が暮らしたいって思うインセンティブをどうこうかき立てるかなんですけど、はい、それがやっぱり湘南っていうエリアだからできるのかなって、うん、ここ地価高いですよね。借りようと思っても普通なかなか学生は借りれないし、はい、でも海の近くで逗子とか鎌倉とか葉山住んでみたいと憧れてる学生っていうのは多いと思うので、活動エリアは、湘南エリアなんですけど、呼び込む学生は遠くからでもいいのかなと思っていて、だからできるだけこういい物件って言ったらあれですけど素敵なお家を探してきて、で、まあ、お家の中とかも例えばビデオとかで撮らせてもらって、まあ、その画像をインターネットで公開して、その、まあ、おじいちゃんなりおばあちゃんなりのインタビューとかもちょっと動画で撮らせてもらって、まあ、ネットで配信する中でちょっと湘南で暮らしてみようかなって思う学生は、あと留学生にも範囲を広げれば、はい、うん、やっぱり家困ってる子とか多いと思うので、住みたいって思ってくれる学生がいるんじゃないかなっていうふうに思うところなんですけど、
大学とか専門学校の教育機関も協力いただけるかもしれないですね、
はい、そうですね、まあ、そういうところにも話していきたいなと思いますね、はい、まあ、私その1年前からずっともう一つ立ち上げたいなと思ってた NPO があって、
はい、
それが児童養護施設の子どもたちが、施設を出た後の支援をどうしていくかっていうのを 何かやりたいなと思っていて、施設の子どもたちって18歳で施設を出なくてはいけないので、まあ18歳で出るとなると戻れる家庭がないから施設にいたわけで、はい、結局住み込みの仕事を見つけるのが一番手っ取り早いんですね、うん、そうすると住み込みの仕事っていうと、まあ、なかなかその子たちの適職に合ってるかどうかは二の次で、まあ、みんな苦労するわけなんですけど、やっぱりどうしても離職率が非常に高くて、そうすると職を失うと同時に家も失ってしまうということで、本当にそこからフリーターになってもう生活がままならなくなってしまったりっていう子が本当に多いので、まあ、そういう子たちを何かこう受け皿として受けられるものが自分の中であればいいなと思っていて、だからそのさっきのカナタンに戻るんですけど、はい、カナタンで、まあ、通常は一人暮らし高齢者の方と若い学生で、マッチングさせると若い学生には家賃を払ってもらうんですが、まあ、そういった施設を出た子については家賃がなしで、でその代わり高齢者の方にもそういう家庭環境で、まあ、そういう事情でっていうことは理解してもらって、そういう子たちが社会で新たに活躍できる人材になれるようなサポートも高齢者の方にしてもらう、うん、まあ、それをこの NPO で、施設の子どもたちの自立っていう支援も一緒にできないのかなと思って考えています、はい、
そうすると独居老人の課題と、はい、そういう、
そうですね、施設を出て18歳で出なくちゃいけない子どもたちが、はい、住む場所がないっていうのも両方うまくいけば解決できるので、はい、
なるほど、
はい、これが本当にうまくいったらかなりいいんじゃないかなと、
はい、
はい、
でちょっと少しずれるかもしれないんですけど、長島ゆりがこうやる理由というかやる意義みたいなのはどこにあるんですかね。
あえて問
うてみると、
そうですね、私もこういう仕事をしてると、まあ、この仕事のいいところはいろんな人に出会えるっていうことと、あとやっぱり私自身がやっぱり議員をしてるっていうことである一定社会的な信頼をもらえるっていうところが、まあ、自分で言うのもあれなんですけど、客観的に見て自分自身の強みだと思うので、
はい、
やっぱり施設を出る子たちを、まあ、児相だったり今の施設の所長だったりが誰かに預けるときに、やっぱりなんだか身元のわからない人には危なくて、そういう橋渡しはできないと思うので、まあ、そこが自分自身ができるところ、
はい
はい、なのかなって、まあ、その施設を出た子どものまあ、親族の方に私が話すにしても、高齢者の方と話すにしても、自分が議員だからっていうことで最初のその信頼を得やすいのかなっていうのは、はい、それは自分自身ができることなのかな、議員をやりながら NPO をやることのメリットだと思ってます。
はい、はい、そうなってくると今こう議員をやれてるってことがお互い良い方に作用すると思うんですけれども、ある観点から見たら議員っていうある意味なんだろう、重責を負いながら大事な仕事をしながら NPO を作っていくっていうのはおそらくものすごいこう負荷になりますよね。いろんなこう制約ある中でなぜそこまでしてやるっていうふうに決めたんですかね。
ああそうですね、逗子市で以前ですね、幼児置き去り事件があったことがあったんですけれども、まあ、その時に、その子に対して、自分が何もできなかった、何もサポートしてあげられなかったということが、まあ、ずっと心残りで心の中に引っかかっていたということがありまして、それも、まあ、こういった活動をしていきたいなと思ったのと、まあ、もう施設に行っちゃうともう1年ぐらい行ってるので子供たちにもやっぱり情が移っちゃって、
はい、
でも私が最初に行った時に似顔絵を描いてあげたんですけど、その似顔絵を自分の勉強机とかにずっと貼ってる子とかいて、すごい私が行くのを楽しみにしてくれてる子とかいると、
はい、それは嬉しいですね。
そうですね、もうその子たちがじゃあ18歳で施設出た時に本当に困ったりした時にもう何もしてあげられないのがちょっと耐えられないと思って、はい、それで、まあ、NPO で生活をしてれば、はい、まあ、何か手助けができるのかなって、はい、そっちのに思ってることと、うん、それとやっぱり議員活動をして NPO を立ち上げたりするっていうのはこれから団塊世代の方とか主婦の方だったりとか、はい、やっぱり NPO とかでこう利益優先じゃなくて地域のために何かやってみたいって思う方ってきっと増えてくる くると思うので、はい、まあ、いわゆるソーシャルビジネスというか、それが会社の形であってもいいし NPO の形でもあってもいいし、それを自分自身が大変だけども申請から運用までやって資金繰りまでやってみる中で課題とか行政がじゃあどういうふうにバックアップしたらいいのかとかっていうのがやっぱり自分自身も分かると思うので、
はい、
それで改めて行政にこういうサポーターどうですかとか、こういう制度作ったらどうですかっていうのは投げかけられると思いますから、
はい、
それは議員をしながらやる意義があると思って、またあとその NPO としてやる活動がやっぱり一人暮らし高齢者の見守りっていうところで言えば、まあ、図紙の優先課題としては政策的にトップに来るものなので、はい、それ自身についても自分があの知識が深められるというところから、うん、これはもう無理してでも
両立、
はい
はい、
あと多分別にわざわざ NPO を作らなくても、うん、あの議員として仕事をしていく中でできるんじゃないんですかっていう、うん、
確かに
質問が来るかなとは思うんですけど、あの、まあ、なんで NPO をじゃあわざわざ立ち上げてでもやらなきゃいけないかっていうと、やっぱりこう議員活動っていうとそこは政治活動なんですよね、
うん、
で一つ例を例えると、例えば学生インターンにしても、まあ、こういったあの取り組みをやりたいと思うのでお手伝いしてくださいって私が議員として言うと、それはやっぱり政治活動の手伝いになっちゃうので、うん、まあインターンとかも来にくいと思うんですよ、
うん、
それが議員としてではなくてあくまでも NPO としての活動でサポートに来てくださいっていうと、学生インターンだったりもあの入りやすいと思うので、非常にそういった問題に対して関心の高いいい学生っていうのはいっぱいいるので、まあ、そういったことでどうしても議員が活動すると、まあ、選挙のためとか政治のためとか、まあ、政治活動っていうことになるので、それと切り離してより広いサポートを受けたいためにこの NPO を立ち上げようと思いました。
はい、今助けてほしいことは何ですか？今後その事業を伸ばすってことは湘南エリアの方々へのこう貢献になるっていうふうにこう聞いてて思ったんですけども、はい、そのためにやっぱスタートの時にいろんな方々もご協力が必要になってくると思うんですね。どんな助けが欲しいんですか？
そうですね、やっぱりまずはあの自分がそのシェアハウスになってもいいっていう高齢者の方がいたらとか、そういう方が知り合いにいるっていう方がいたらぜひご紹介していただきたいと思います、
はい、今聞いてながらで、あ、私のことだとか思ってる方いらっしゃるかもしれない
ですね。
もしくは隣の方かなって思ってる方いらっしゃるかもしれないんですけど、そういう方はどうすればいいですか？図紙市議会の方に、
そうですね、あのそうですね、図紙市役所の図紙市議会事務局宛てに長島由里さんで電話していただいてもいいですし、はい、あの私のホームページとかもありますので、はい、連絡先も入ってますので連絡をしていただければ、はい、
そうしました。何かこれ関わりたいとか助けられることがあるって思った方は、
はい、
図紙市議会議員の、はい、長島由里宛てにお電話いただくか、はい、
そうですね、
もしくは長島由里で、
はい、
検索してホームページ経由でご連絡いただければ、はい、いいということですね、
はい
はい、
ぜひお願いしたいと思います、
はい、最後なんですけれども、こう活動するに対して これだけこうご理解いただきたいってこととか伝えておきたいってことがあればお願いします。
そうですね、まあ、いろいろ批判も多分出ると思うし、いろんな私自身がこれやることでトラブルにも合うと思うんですけど、まあ、私自身はあのすごく自分自身がこれを活動を、まあ、今までずっとやりたかったことだし楽しくやっていきたいなと、いろんな仲間を集めて楽しく広げていきたいなと思っているので、私のそういった活動を見てぜひですね自分もなんかやってみようって言って、はい、NPO を立ち上げたり新しい起業をしてみたり会社を立ち上げてみたりと、
はい、
まあ、そういう感じで温かく見守ってもらえたらとても嬉しいなと思います。
はい、
はい、
温かく優しく皆さん見守ってくださいということで、
はい、
図紙市議会議員の長島由里さんでした。
はい、
どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。皆さんロマンティックな夜を過ごしください。